グローカル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお届けしております。さあ、ここからは生き生き北区情報コーナー、ゲストをお迎えしていろんな情報をお話ししていただいています。さあ、今日ゲストでお越しくださったのはこの方です。お願いします。
こんにちは。文化市民局、文化芸術都市推進室文化財保護課文化遺産普及活用係長の安藤と言います。
安藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、肩書きがねすごく難しかった
そうなんですよ。
ご自分で言っていただいてしまいましたで、文化遺産普及活用係長さんということで、この文化遺産についてのいろいろお仕事をしていらっしゃるということなんですけどね、はいはい、折しも今日は8月の16日ということで、京都では大きな文化事業がありますよね。
五山の
送り火ですね、ですね、はい、はい、でこちらも管轄の中には入っていらっしゃるというか、お仕事の中には入っているんですかね。
そうですね、文化財保護課として、京都五山送り火連合会に入ってますので、うんうん、はい、事業としてやってますね。
あ、じゃあもう本格的にお仕事されているということなんですね。
今朝から、はい、山登りに行ってはる方もいらっしゃいましたんで。
そうか、そうですよね、はい、今日雨降ったりやんだりしてますけれども、ね、お天気には関係なく必ずあるんですかね。
はい、大抵のことがあっても、やるということで、はい、今日も放送がずっと流れてるんですけど、はいはい、やる予定になってます。
なるほど、はい、そうですね、私が知ってる限りでもなかった年はなかったような気がする。
そうですね、私の記憶する限りでも、で、ね、はい、少なくとも生まれてからは。
そうですね、はい、はい、今日もきっとある方向で。
そうです ね、
はい、はい、と思います。はい、はい、火をつけて行かれるのは多分聞いてくださっている方は、京都の方はねご存知だと思うんですけど、こちらインターネットでも聞けるので、別の遠いところで聞いてくださっている方はもしかしたらイメージが湧かないかもしれないんですけど、はいはい、大きな火を焚いて字を作っているわけなんですけど。
そうですね、
そうですよね、はい、なので順番に火をつけていくっていう形にはなっているんですが、はい、五山というので5つあるんですよね、その種類がね。
はい、5種類ありますけど、はい、実際には6つ、山に火をつけるということで、はい、最初に大文字で、はい、それから妙という山と法という山、はい、
妙法っていう
ですね、そうですね、妙という字と法という字ということ
ですね。
はい、でその後船の形をした船形で、うん、左、また大文字なので左大というふうに区別をつけてるんですけど、はい、で最後に鳥居ということで、はい、8時から点火の予定です。
順番についていくんですね、はいはい、京都のもう必ず風物詩というか、もう全国的にも楽しみにされている方、観光の方も、ね、たくさんいらしてるんじゃないかなっていう
でしょうね、はいはい、
思うんですけれども、でこの安藤さんのお仕事としては、さっきちゃんと関わってるんですっていうお話ではありましたが、実際にはどんなことをされているんですか。この、は
い、ありがとうございます。文化遺産普及活用ということで、はい、京都をつなぐ無形文化遺産制度というものと、町人心が織りなす京都遺産制度という、2つ の、 文化財保護課の独自制度を私担当してるんですけれども、
はい、
で後に言わせてもらった京都遺産の方ですね、
京都遺産、
はい、というテーマの一つに、火の信仰という、名前のテーマを、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、
火っていうのはファイヤーの方ですね。
ファイヤーです、そうです、はい、ファイヤー火の信仰の祭りというのを一つ選定して認定してまして、はい、その中に五山の送り火というのも構成要素として含まれているというふうに考えているところです。ですので、京都には五山の送り火っていうのがあるんだよっていうのを、皆さん知っていただけたらなというふうに思っているところです。
なんか素敵な冊子っていうかパンフレットがあるんですよね。
はい、はい、A4 3つ折りぐらいの京都遺産のパンフレットというのを作ってまして、はい、これが30年の今年の、3月から区役所とかに配下をしてるんですが、はい、もし知っていただける人がいるなら知ってるっていうぐらいの、
は
い、
私ね ロゴだけ見たことがさっきロゴ見たことありますって言ってたんですけど、手に取って中までは読んでなかったので、はい、あらこんなに素敵なもの があるなんてと思って。
そうですね、はい、個人的にもすごい見栄えがいいので、はい、まあ、手に取っていただきやすいのかなとは思うんですけど、はい、まあ、何分区役所とか、まあ、図書館とかを中心に置いているので、うんうん、もしかすると見たことない方もいらっしゃるのかなというふうには思ってます。
区役所ってね、気軽に行ったらいいんですけど、うん、やはり用事がないとなかなか行かなかったりとかするので、はい、なんかこうもっとこうふっと目につく、まあ、行ったらいいんですけどね、行ったらいいんですよ、まあ、これを取りに区役所に行って、区役所でまた、ね、違う情報ももらえたりとかもするので、行くのはいいんですけど、なんか他のところにもあるといいななんて思ったりも、ね、してるんです
ね。そうですね、まあ、市民の方がよく行かれる場所であれば置かせてもらいたいなというふうに思いますので、うんうんうん、まあ、もしどなたかここやったらいいよみたいな、こうち置いていいよみたいなのが、うん、もしあれば、
あ、いいですね。ぜひぜひ置きたいとかね、うちお店やってるんですけど置きたいですとか、こんなところに置いてもらったら私しょっちゅう手に取れるのでいいですとかっていうのが、もし聞いてらっしゃるね、あなたどうですか、うん、あなたは どこに置いてもらったら一番手に取りやすいですか、ぜひね、アイデアをこちらにね、ラジオミックス京都に送っていただいたら安藤さんにお伝えするので、ぜひサガネッチ宛てにメッセージを送っていただけたらいいかなと思います。
ありがとうございます。
はい、ね、いやもう素敵なんで、絶対これたくさんの方に、ね、見ていただけるといいなと思います。
ぜひ、はいはい、
五山の送り火だけではなくて、
はい、
ね、いろいろあるんですよね。
そうなんです。
は、ね、
まあ、今回その五山の送り火が載ってるのが、まあ、日野信仰という日野信仰と祭りというパンフレットなんですけども、はい、で今現在であと2種類のパンフレットを作ってるんですね。
そうなんです、ね、
そうなんです。これ実は第3弾になりまして、もうすぐ第4弾が出ようかという感じなんですけども、はいはい、ですので、まあ、今までで3種類ありますし、はい、よかったら。
じゃあなんかこれね、それだけ見ていてもだいぶ京都のことがじっくり知れるような感じですよね。
そうですね、と思ってるところです。はい、
文化遺産なのでやっぱり知っておきたいですよね、うん、なんか忘れてしまうのはちょっともったいなすぎるっていう感じですね、
うん、そうですね、まあ、国とか、まあ、あと京都府とか京都市とかが登録とか指定をしている文化財だけじゃなくって、はい、まあ、語り継いでいきたい、まあ、町人心が織りなすっていう枕言葉がついてるぐらいなので、まあ、形あるものないもの、認定指定してるもの、うん、してないものも含めて守っていきたいものということで、私たちこういう制度を作ってるところなので、まあ、ぜひともそういったものが京都にはあるんだというのを、まあ、皆さん知っていただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、それになんかもう一つ、もうすぐかな、時期的にはまた大きな文化保護しないといけないそうなものがあるんですけど、
ありがとうございます、
は
い、
それが、
はい、来週、まあ、23日が中心となって各地で行われるという、まあ、地蔵盆ですね。
地蔵盆ね、はいはい、
まあ、多分8月19日とか20日この土日ぐらいにしはる、うん、まあ、自治体さん町内会さんが多いんちゃうかなと思うんですけども、はい、今日の地蔵盆っていうのも私たちが守り伝えていきたいものとして文化財保護課で取り組んでるものになります。う
ん、京都にずっと住んでると分かんないんですけど、よその土地ないんですよ、地蔵盆。
あ、そうなんです。京都中心といいますか、まあ、関西圏でやってるところもちらほらあるような感じなんですけど、
はい、なんか遠くの方は全然知らなかったりとか するんですよね、はい、
実は私も亀岡出身なんですけども、数珠回しとか聞いたのは初めてだったんですよ。
そうなんですね、
はい、そうなんです。
いいですよね、小さい子でこうやって数珠をこう掲げてかわいいし、
はい、
はい
はい、
じゃあだから実際地蔵盆でどんなことするのかっていうのを知らない方も多いっていうことなんですかね。
そうですね、まあ、5年前の調査になるんですけれども、はい、京都市内の、まあ、町内会自治会さん対象にして地蔵盆やってますかっていう調査したところですね、
はい、
全市の平均は 79% で、うんうん、ここのリスナーさんがいはる北区は 85%、 上行は 89% ということで、うんうん、まあ10人に8人から9人ぐらいの人たちはみんな経験してはるんかなというふうには思うんですけども、はい、南の方になってくるとどんどん少なくなってきてですね、知らはらへん人も多分いるんでしょうね。
そうなんですよね、はい、なんかもったいないなっていう気がしますね、うん、
そうですね、地蔵盆って、まあ、経験された方は分からはると思うんですけど、お子さんにとってはまあすごい楽しい、
楽しいですね、
スイカ割りしようとか、はい、くじしようとかいう形になると思うんですけど、うんうん、まあ、大人たちにとっても町内の安全とか、うん、まあ、あとはその 子どもさんたちがみんなこの辺に住んでるんやとかね、うん、どこのお子さんなんやということがまあ分かったりするので、うん、まあ、そういった面にとってもいいことだなというふうに思いますんで、まあ、ぜひともこれはなくさないでおきたい、守っていきたいということで、文化財保護課取り組んでるところです、はい、
そうですね。最近治安の問題があって、うん、あんまりそのお子さんが外でお子さんだけで遊んでたりっていうのも難しいこともあるかもしれないんですけど、地蔵盆だと大人の目もあるし、はい、集まってで地域のお子さんがどんな人がいるのかとか、どこにどんなお子さんがいるのかというのは分かりますもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、はい、でまあ、誰々さんそこにおったでとかって言ってね、お父さんお母さんも聞いたら安心しますしね。
これいいんですよ本当助かるんですよ。なんかお宅の息子ちゃんなんか自転車であっちの方走ってたよとか言われてみたいなね。でそのとても大事なんですけど ね、
はい、
まあ、そういうこともできる、まあ、地蔵盆ですよね、はい、そういうことが分かるようになるということ。
はいはい、うちの方ではその京都をつなぐ無形文化遺産という名前で、うんうん、今日の地蔵盆をまた一つのテーマとして選定をしています、うん、まあ、先ほど言ってた町人心が織りなす京都遺産とは違う制度になっているんですけれども、はい、両方文化財保護課として取り組んでいる事業になりますので、ね、はい、これもまたパンフレット作ってるんです実は。
なんか、はい、これはまた立派なパンフレットがあるんですよね。いやちょっとね本かなってなんかちょっと有料かなって思うんですけど、無料でいただけるんですよね。
そうなんです、そうなんです、
すごいよこれ、はい、って思って見てたんですけどね、
はい、ぜひ手に取ってご覧いただけたらと思います、はいはい、
もうこれ読むだけでもかなりなんか読み応えのある感じでいいんじゃないでしょうかね、はいはい、
ありがとうございます、
は
い、
ぜひぜひとにかく今は区役所に行ったらあるんですよね。
そうですね、はい、売り切れてなければ、
売り切れてなければ
あると、はい、
はい、そうだ、お早めにって、はい、ぜひパンフレットの方も手に取って読んでいただけたらなというふうに思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、そしてですねもう一つお知らせがあるんですね。
そうなんです、すいませんちょっと宣伝ばかりで申し訳ないんですけども、
いやいや皆さんにぜひ情報をお願いします。
先ほど言ってた2つの制度とはちょっと違いましてですね、はい、文化庁がやっている補助金の説明会をちょっとしますということでお知らせをさせていただきたいんですけれども、
はい、
名前が伝統文化親子教室っていう名前になります。で中身としては例えばこういう教室を開きたい、まあ文化に関わるようなお花であったりとか、うん、茶道であったりとか、うん、囲碁将棋とかも入ってくるんですけど、うん、まあ、そういうのをやりたいけどやり方がわからないなとか、ちょっとお金が足りひんなとか、うん、まあ、そうやってちょっとやりたいと思ってはったとしてもできひんっていう方がいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、
教室を開くっていうことですね。
そうですそうです、うん、まあ、
講師教えたい
っていうことですね。講師としての、まあ、スキルはあるけどっていうとこですね、うんうんうんうん、でそういう方に対して文化庁が、まあ、じゃあお金をあげましょうと、もちろん条件があるんですけども、
はい、
でお金をあげましょうなのでやってくださいと、ぜひ文化を子どもたちに体験させてあげてくださいというような事業になってます、
はい、
でまあ、ちょっと文化庁が発表している要領とかもあるんですけれども、窓口が京都市の方に、京都市内に住んではる方に関しては、はい、京都市が窓口になりますので、
はい、
その説明会を今回開きたいというふうに思ってます、はい、で日にちがですね、
はい、
9月7日金曜日の、はい、夜6時半から8時までで、受付が6時からの予定をしてます。場所がですね、はい、ちょっと遠いんですけど、宮古メッセですね、左京区の宮古メッセの方でさせていただきますので、こちら、はい、事前受付とかはしないです。で、まあ、ちょっと教室いっぱいになったら、100人ぐらいになったら締め切らないといけないですけども、はい、当日来ていただけたらと思いますので、はい、この放送を聞いて、まあ、ご興味を持っていただけたら、
そうですね、
ぜひという感じです。
いいですね。事前に予約とかだとまた都合がどうか分からないという方もあるかもしれないんですけど、
す、ね、
空いたらひょいと行って、はい、見ていただけたら、はい、
ちょっと仕事帰りに寄ってこかなぐらいでも構いませんので。
そうですよね、はい、でも開きたいのにちょっとどうしたらいいかわからないとか、手続き的にもやっぱりね、どうしたらいいのか分かりにくいかもしれないので、
はいはいはいはい、
こういう時に直接聞けるといいですよね、はい、説明していただけるとね。
そうですね、はい、
せっかく 何高いスキルをお持ちなのであればぜひ子どもさんに、ね、はい、伝えていってあげてほしいなと思うので、はい、ぜひこちらの方も活用してみてください、はい、
よろしくお願いします、はい、
9月7日の金曜日の夕方6時30分から8時までの説明会、はい、宮古メッセになっています。宮古メッセ
です、
はい、分かりやすいところですのでね、はいはい、ぜひ。
実はこちらもチラシを区役所の方にはご用意してますので、
皆さんはい、放送聞き終わったら区役所へゴーです時々区役所に行ってみましょうですね。
そうですね、はい、まあ、ちょっとチラシが売り切れてたらまたないかもしれないですけど、
は
い、
きっと補充してくださるので、ね、はい、ぜひぜひ行ってみましょう区役所。あ、みんなで区役所に行こうって言ってましたですね。はい、いや、うん、ありがとうございます、はい、今日は五山の送り火についても、そして地蔵盆ね、楽しみにされてる方も多いと思うし、はい、どんどんまた参加してこれが広がっていくといいですね、
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、今日も素敵なお話聞かせていただいて、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストにお越しいただきましたのは、京都市文化市民局文化財保護課文化遺産普及活用係長の安藤さんでした。安藤さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。